こんにちは。はじめましての方も、いつも本木理央の作品を聞いてくださっている方も、改めまして、本木理央です。プロフィールを簡単に紹介させていただきます。本木理央、声優を、声優をやらせていただいております。身長は152センチ、バストは D カップ。趣味はゲーム、タクトレ、美容情報収集。特技はすぐに寝れるです。すぐに寝るっていうか、ほぼ気絶です。はい。そんな感じで、サクッと、自己紹介させていただきました。ですね、私の、オナニースタイルは問いかけ。気持ちいいとか今どんな状況みたいなのを問いかけて妄想をしていくスタイルなんですけれども、今回はですね、このお話を読みながらオナニーをしていくという挑戦をしていきたいと思います。最後まで読み切れるかどうかも合わせて楽しんでもらえたらいいなって思います。オナニーをしながら。ただでさえさ、オナニーをしてるさ、ガミガミしてるとさ、もう、あえぐことしかできない、みたいな感じになっちゃうんだけど、大丈夫かな。読むのは、山梨。宮沢賢治さん、有名なお方ですね、の作品を読んでね、ということで読みます。はい。ということで、サクッと自己紹介になっちゃったんですけれども、では行きたいと思います。どうしようかな。とりあえずズボン、ちょっと脱いで、よいしょ、よし、準備はいいですか？では読みます。どんな感じで打っていこうか。山梨、宮沢賢治。ここはいいのかな。1、5月。2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。クラムボンは笑ったよ。クラムボンは、カプカ笑ったよ。クラムボンは跳ねて笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ黒い泡が流れていきます。クラムボンは笑っていたよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。それならなぜクラムボンは笑ったの？知らない。つぶつぶつぶ泡が流れていきます。カニの子供らもポッポポッポと続けて5、6粒泡を吐きました。それは揺れながら水銀のように光って斜めに上の方へ登っていきました。ずーっと銀の色の腹を翻して、一匹の魚が頭の上を過ぎていきました。クラムボンは死んだよ。クラムボンは殺されたよ。クラムボンは死んでしまったよ。殺されたよ。それならなぜ殺された？兄さんのカニは右側の4本の足の中の2本を 弟の平べったい頭に寄せながら言いました。ここまでは割と抑えて頑張ってます。2ページ目に行ったので、あ、ページ数に合わせて変えていこうかな。全部で、あとね、全部で4ページだから、1ページ目が終わったので、今ごめんね、全然も説明しなかった。パンツの上から触っていたので、2ページ目からは脱ぎます。で、直接触っていきますっていう感じにしていこうか。ごめんね、マイクちょっと、マイクちょっと動かすね。いくよ、続き。今ちなみにこうなんか体育座りみたいな感じで読んでます。で、マイクは音聞こえるかなって、濡れてきたらすぐ分かるように、みんなが分かるようにマイクをマンコに近づけていきました。続き読むね。わからない。魚がまたツーッと戻って下流の方へ行きました。クラムボは笑ったよ。笑った。聞こえる。にわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。海から来る光の網がそこの白い岩の上で美しくゆらゆらゆらゆらのびだりじんゆらゆら伸びたり縮んだりしました。泡や小さな米からはまっすぐな影の棒が斜めに水の中に並んで立ちました。魚が今度はそこら中の金の光をまるっきりくちゃくちゃにして、おまけに自分は鉄色に変に底光りして、また髪の方へ登りました。お魚はなぜああ行ったり来たりするの。弟のカニが眩しそうに目を動かしながら尋ねました。何か悪いことをしてるんだよ。撮ってるんだよ。撮ってるの？うん。そのお魚がまた髪から戻ってきました。今度はゆっくり落ち着いて、あ待って、なんだっけ、ヒレも尾も動かさずに、ただ水にだけ流されながら、お口を輪のように丸くしてやってきました。その影は黒く静かに底の光の網の上を滑りました。お魚はその時です、にわかに天井に白い泡が立って、青光りのまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできました。兄さんのカニははっきりとその青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのを見ました。と思ううちに、魚の白い腹がギラッと光って、一変、ひるがえり、上の方へ登ったようでしたが、それきり、もう青いものも、魚の形も見えず、金の網は、光の金の網はゆらゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。私頑張ってるよね。ぐちゃぐちゃだよ。 息はまるで声も出ず、いすくってしまいました。お父さんの髪が出てきました。どうだい、ブルブル震えてるじゃないか。お父さん、今おかしなものが来たよ。どんなもんだ。青くてね、光るんだよ。味がこんなに黒く染まってるの。それに来たら、お魚が上へ登っていったよ。そいつの目が赤かったかい。わからない。2ページ目頑張って読んだよ。
からちょっとうちのペットちゃんがカサカサ。
三ページ目と四ページ目。つけば違う。やつを使っていきたいと思います。ちょっと待ってね、体勢変える。あ、よいしょ。三ページ目は。おもちゃで、なんか口の形したおもちゃを使いながら読んでいきたいと思います。ちょっとうるさいかな、大丈夫？よいしょ。なるべくこっちが、よいしょ。いくよ。あ、もうダメかもしれない。しかし、そいつは鳥だよ。カワセミと言うんだ。大丈夫だ。安心しろ。俺たちは構わないんだから。お父さん、お魚はどこへ行ったの？魚かい？魚は怖いところへ行った。怖いよ、お父さん。いい、大丈夫だ。心配するな。そら、カバの花が流れてきた。ごらん、綺麗なの。泡と一緒に。白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました。怖いよ、お父さん。弟のカニもいました。光の網はゆらゆら伸びたり縮んだり、花びらの影は静かに砂を滑りました。12月。なんかどっちも集中できない。カニの子供らは、もうよほど大きくなり、そこの景色も夏から秋の部屋に、うん、あ、ちょっと待って、あ、あ、あ、行く、あ、あ、あ、行きそう、あ、あ、あ、ちょっと待って、あ、あ、あ、行く、行くよ、ダメ、まだ興奮してないでしょ。もうちょっとで全部読むから。なんだっけ、どこまでなんだっけ。12月だっけ。カニの子供らはもうよほど大きくなり、あ、そこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりました。白い柔らかな丸石も転がってき、小さな綺麗な裸足の水晶の粒や金物のかけらも流れてきて止まりました。その冷たい水の底までラムネ瓶の日光がいっぱいに透き通り、天井では波が青白い火を燃やしたり消したりしているよ。あたりはしっとして、ただいかにも遠くからというように、その波の 音が響いてくるだけです。カニの子供らは、あまり月が明るく水がきれいなので眠らないで外に出て、しばらく黙って泡を吐いて天井の方を見ていました。やっぱり僕の泡は大きいね。兄さん、わざと大きく吐いてるんだい。僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ。吐いてごらん。おや、たったそれきりだろう。いいかい、兄さんが吐くから見ておいで。空、ね、大きいだろう。大きくないや。同じだい。近くだから自分のが大きく見えるんだよ。そんなら一緒に吐いてみよう。一回、そうだ。やっぱり僕の方が大きいよ。あ、ほんとかい。じゃあ、もう一つ吐くよ。ダメだい。そんなに伸び上がっては、また父さんのカニが出てきました。次で最後。中に、次は中に入れてながらグリトリスを吸うおもちゃを使うからね。興奮してる？まだダメ？まだちょっと入れる？全部、あ、全部言い終わったらご褒美で入れようかな。グリトリス吸うよ。もうね、もう寝ろ寝ろ。遅いぞ。明日イサドへ連れて行かんぞ。父さん、僕たちの泡どっち大きいの？それは兄さんの方だろ。そうじゃないよ。僕の方大きいんだよ。弟のカニは泣きそうになりました。その時、飛ぶ大きい丸い大きなものが天井から落ちてずっと沈んで、また上の方へ登っていきました。キラキラっと金の縁が広がりました。カワセミだ。カワセミだ。子供らのカニは首をすくめていました。父さんのカニは透明眼鏡のような両方の目をあらん限り伸ばしてよくよく見てから言いました。そうじゃない、あれは山梨だ。流れていくぞ。ついていってみよう。はは、いい匂いだな。なるほど、そこらの、あー、目がもしれない。月明かりの水の中、山梨のいい匂いでいっぱいでした。3匹はボカボカ流れていく山梨の後を踊りました。その横歩きとこの暗い一つの掛け帽子が合わせて打つ踊るようにして山梨の丸い影を追いました。まもなく水はサラサラなり、天井の波はいよいよ青い炎を上げ、山梨は横になって木の枝に引っかかって止まり、その上には月光の虹がもうむかむか集まりました。そうだ、やっぱり山梨だよ。よく熟してる。いい匂いだろう。美味しそうだね、お父さん。待て待て、もう二日ばかり待とうね。こいつは死体沈んでくる。それから一人で美味しいお酒ができるから。さあ、もう帰って寝よう、おいで。親子のカニは三匹自分らの穴に帰っていきます。波はいよいよ青白い炎をゆらゆらと上げました。これは、また、宝石の粉を吐いてるようでした。この幻のどうなの。我のおしまいになります。おしまい入れるよ。気持ちよくなる。 よじ、うん、よじ、よじ、うん、待ったよ、私、うん、うん、よーちょん、よーってなる、うん、まん呼吸ってなる、うん、うん、よじ、 ブーって、ブーってワイパーもつけた。でも死なないけど、今度は振動も加わる。ダメだ、気持ちいい。強くなるだけじゃないよって、なっちゃダメだよみたいな自制みたいなのと、体はさ、なんか頭と体の別々っていうかさ、なんか頭は真剣なのに体はさちょっと感じたりとかさ、なんかちょっと不思議な体験でした。 気持ちよくなれた。なんか、なんだろうな、変に、なんだろうな、緊張みたいな、なんか、なんだろう、体がしてたような気がします。最後まで聞いてくれてありがとう。私の決め台詞みたいなの言います。問いかけ実演声優といえば本木理央。この声を聞いたら虜になる。もっともっと好きになってね。じゃあね、バイバイ。